Information。
教えてスターシニア。この時間は三田市生きがい応援プラザスタッフの皆さんが出会われた生涯学習や趣味、仕事など様々な場面で生き生きと活躍するシニアをご紹介いたします。健康に過ごすための情報もお届けしますので、毎月第3木曜日のこの時間お楽しみになさっていてください。さて今日は三田市で活動されていらっしゃいます自然観察、三田ネイチャークラブの中から田中博之さんにお越しいただいております。およそ2年間活動されてきた中での自然観察の楽しさやご苦労、そしてご自身の経験を交えながらお話ししていただきたいと思います。田中さん、どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
では早速なんですが、三田ネイチャークラブの活動について具体的にどのようなことをされていらっしゃるのか教えていただけますか。
はい、クラブは2003年の5月に自然観察を目的として設立されました。
あ、そうなんですね。
自然に楽しむことによってですね、その豊かさと保護の大切さを実感するとともに、はい、自然保護の観点から環境保全への関心を高めていきます。
はい、
また自然観察教室などにおいて、インストラクターとして、市民に自然観察の手法などを身につけていくのも大切な目的となっています。
そうなんですね。三田の自然を守っていくために大切な活動なんですね。
はい、
田中さんはあの昔からそのような自然観察活動に携わっていらっしゃったんですか。
あの4年ほど前にですね、孫の子守りをするためにあの天ヶ崎から三田の方に引っ越してきたんです。
あ、そうですか。
仕事をしていました頃はあの、大阪の方に勤めておりましたので、まあ、都会の雑踏や騒動しさに嫌気がさしましてまあ、若い頃からこうスキーが好きで、山は冬はもうスキーばっかりしておったんですね。
そうなんですか。はい、羨ましい限りです。
で、まあ、ちょっとこう年いってきますと、はい、まあ、体のね衰えを感じて、体力作りという観点で、まあ、山歩きは始めました。
スキーだけではなくて山歩きも始められた。
はい、そうですね。
そしてあのお孫さんとご一緒にということで三田に引っ越してこられた後、山歩きを始められたということになるわけですね。
はい、
でそれがまあ自然観察を始めたきっかけになりますか。
あ、そうですね。まあ、テレビとか、まあ、雑誌とかで、まあ、有名なあのアルティストですね、
はい、
活動を、まあ、いろいろこうやっておられる中で、まあ自分自身も、まあ、気軽に、うん、まあ、誰もがもう山歩きができたらいいなということで、
はい、
まあ、ボランティアとしてあの六甲山で、いろいろ活動されている方たち、まあ、知人がおりましてですね、でそういう方たちが、まあ、お気軽っていう、まあ、団体、まあ、20年ぐらい前にこう立ち上げましたね。で、まあ、基本的にはもう誰もが、気楽に楽しめると、山を歩けるというようなことで、まあ、やり始めたんですね。で、まあ、ただこの頃はもう自然っていうのは好き程度で、花々草野鳥昆虫なんかも全く興味なかったですね。
あ、そうなんですか。はい、あ、自然観察には特にまあ興味がなかった田中さんが、
はい、
この自然観察を始められたきっかけについてでは聞かせていただけますか。はい、
まあ、何度も何度もこう山ね、いろんな方、
はい、
鳥の好きな方、草の好きな方、木の好きな方、まあ、いらっしゃるんで、そういう方たちとご一緒しておりますとですね、まあ、自然にこう覚えてきますんで、で、この花何、この鳥何っていうことで、何なぜっていうことを繰り返しているうちにですね、少しずつこう興味が 湧いてきたっていうような感じですかね。
うーん、やっぱりその20年間という中で、はい、特に無理せずに自然にふっとこう目に留まったもののお花の名前を聞かれたり、
そうですね、
鳥の、あの名前を聞かれたりということで、
はい、
あ、自然環境にものすごく興味を持ってこられたということですね、はい、そして先ほどからご紹介いただいているこのグループお気軽さんですか、はい、どのような活動されていらしたんですか。
若い方、
はい、
年寄りの方、
うん、
男性女性関係なく、
あ、はい、
誰もがこう気軽に山歩きができる、
うん、
でいわゆる季節の花や生き物、まあ、そういったものに触れながら、あの森の中をこう数時間歩いて、あのリフレッシュできるというようなことをあの目的として、うん、あのやっておりましたですね。
ということは山を歩くというよりも自然のもの、季節のものを体感しようと思って、はい、じゃあちょうどぴったりの場所があるからご一緒しましょうが山だったというそんな感じでしょうか。
そうですね、はい、
だったら本当に気楽に初めての方でもご一緒していただけそうですね。
そうです、はい、
あ、じゃあもうこれからの季節にぴったりです ね、
そうですね。
ただあの花粉症の方、今日もあの田中さんちょっと花粉症でおつらそうなんですが、はい、あの花粉症の方はこの時期がちょっと収まってからだったらね、また楽しいかもしれませんね。
そうですね。
あのその田中さんがサンダネイチャークラブに入られたきっかけはどんなことなんでしょうか。
あ、新聞であの再来系出現という、
はいはい、
まあ、あの観察会ですね、
観察会、
これが、乗りましてですね、
はい、
でそこに、まあ、実はあの参加させていただいたんですね、
はい、
でその時にネイチャークラブの虎谷さん、
はい、
会長と出会いまして、で、まあ、あの自然が好き、というところでは、まあ、すぐに、まあ、気が打ち解け合って、
あ、そうでしょうね、
はい、で、まあ、実は私もあの三段に引っ越してきて、
はい、
全く三段のことがわからない状況でしたんで、
はい、
まあ鳥谷さんの方からですね、こういうクラブが三田市内を中心にやってるよと、いうことをお聞きしまして、で、まあ、実はその時にもいろんな方から、こういった活動っていうことでいろんなグループさんがおられたんですけども、
はい、
まあ、とりあえずは三田のことを知りたいと、
うん、あ、なるほど、
いうことで、はい、まあ、ネイチャークラブさんの方にですね、お世話に、まあ、なったような感じですね。
ああ、そうですか、
はい、
やはりあのこう大阪の方から来られたら、はい、まずはサンダを知りたいってね思われるのはね、はいはい、当然のことだと思いますけども、あのネイチャークラブさんの活動に参加されて、はい、とてもこれは良かったなっていう点などいろいろあると思いますけども、はい、教えていただけますか。
そうですね、
はい、
ご飯が美味しいです。
ご飯が美味しい、
はい
はいはい、
まあ、その大阪に今おりました時は、
はい、
やっぱり山って近くないんですよね。
あ、そうですね、確かにそうですね、
で近くないもんですから、ちょっと足伸ばすと、
はい、
田んぼがあり畑があり、
はい、
野原があり
っていうところ、ですか、はい、そうですね、
そうすると非常に空気も美味しいですし、毎日のご飯が美味しいっていう感じですね。
そうなんですね。じゃあ、いわゆるこのネイチャークラブに入る前からちょっとお散歩などされたりも周りを楽しんではいらしたんですか。
あ、そうですね、散歩自体は好きでしたけども、やっぱり尼崎ってね、
はい、
ご存知のように車が多いですし、
そうですね、
草木もないですし畑もないですし、やっぱりそういうところからすると、
はい、
非常に 自然っていいですよね。
ね、そうですね、はい、本当に遠出しなくてもちょっと動くだけで、
そうです、
すぐに触れることができる、そしてご飯も美味しい、とってもいいことですよね、はい、もうこれは本当基本の健康の基本中の基本ですね、はい、他にも自然観察会など参加された時の思い出とか、はい、エピソードがありましたらご紹介ください、
は
い、
入会して間もない頃にですね、有馬富士公園のバードウォッチングということで、
はい、
1月の、最低気温がマイナス10度だったかな、
はいはい、
いうのがありましてですね、
びっくりされたでしょうね、
まず尼崎では考えられないぐらいの寒さですね、
そうですね、
でその寒さの時に、バードウォッチングするって実際バードウォッチングに参加して、本当に思ったのは、その池の氷が凍ってるんですよ、水が凍ってるんですね、
はいはい、
でそんな時に、そのヒヨドリ、いわゆるカモの鳥たちが、池のその凍ってるところを泳いでるんですね、で実際に、みんなもそうなんでしょうけども、寒い寒いって言いながらこう見てて、それでもその鳥たちでみんなと一緒にこうバードウォッチングしてる、とても楽しかったんですね。
そうです、
寒いのに楽しいってね。
なんかスキーと一緒ですね。
多分ね、あんまり興味のない方は、あおちゃうかってね。
いやいやいや、ただ辛いだろうなと思われるかもしれませんけど、でも寒いけども楽しかった。
楽しいです。はい。
そうですか。池が凍るほどの寒い中でも、たくさんの野鳥が飛来していたということなんですね。
はい、そうですね。
なかなかの体勢、観察自体は大変だったんじゃないですか。はい、
もう本当にもカメラで、鳥たちを
写真されるんですか、
バードウォッチングで見るだけじゃありますのでね、はい、撮るんですけども、手がかじかんでしまって、ピントも合わないよとか、そんなことも非常に多かったですね、はい、
でもやっぱり楽しいということで、そのうちにそういうこうかじかんだのも感じられないような感じですか、はい、
やっぱりその実際長くこうやってる方は、はい、例えばあったかい、カイロとかちゃんと持ってきておられてで手がかじかまないように、そういったこともちゃんとやられておられましたし、そういったお話をこう皆さんとするのも非常にこう新鮮でしたね、
今まで の尼崎にいらした時とはもう全然生活の内容が違 う、
ね、
はい、観察会などの活動は年に何回ぐらいあるんですか、はい、
年に4回のですね、
はい、
定例観察会ですね、
はい、
であと非定期なんですけども、ホタルとか、
はい、
紅葉ですね、その時期季節に応じた観察会をですね、はい、やっております。
そうですか。
でまた観察した成果ですね、はい、それの発表の場として、毎年秋にですね、ウディタウンの市民センターで、写真の展覧会ですね。
なるほど。
これは行っております。
じゃあさっきおっしゃったように、例えばこの間はその野鳥をご覧になるバードウォッチングでしたけど、
はい、
見るだけではなくてお写真というのはここのところに出てくるわけですね、はい、活動の一環として。そうなんです。そうですか。定例観察会に写真展、なかなか内容が濃いですよね。
必ずその会員、
はい、
全員ですね、最低2点程度、
うん、
取りためたものを、
はい、
観察したデータとして残しておいて、でその時の写真展に、展示するように、1年間の成果として、皆さんこう 頑張って取っておられますね。
あ、そうです、
はい、
でもその定例会だけでは足らないんですか、どうですか。
実際に定例会で、足れる方もいらっしゃるでしょうけども、私なんかは、そのクラブの、その活動だけではちょっと、どちらかというと物足りないので、
あ、はい、
気心の茂った仲間で、月 4,5 回とか、あと、
はい、
個人的にですね、週に 1,2 回、特に季節のいい時期なんかになってくると、体がいくつあっても足りないと、そんな感じになりますですね。
じゃあもう、もともとアウトドアもお好きでいらしたので、
はい、
本当にこの三田の自然を満喫していらっしゃるという感じですね。
そうですね、今はもうそんな感じですね。
全く本当その自然観察に興味がなかったというところから、時間を費やすほどになられたということで、
はい、
ご苦労されたことなどはいかがですか。
そうですね、三田の近郊主な観察地、結構行き尽くした感はあるんですけども、
そうなんですか、すごい、そうですか。
例えば自然破壊ですね。今まで、その観察ができたような、湿地、草原、
はいはい、
そういったところが例えば三田のね、ソーラー
の
ものができたりとか、
うう
あるいは工場 の、 敷地に造成されたとか、そういうことがやっぱり非常に多くなってるんですね。非常にこう貴重な種類の植物、木、それから昆虫や鳥の生息地、そういったところがもう減ってる、ものすごく減ってるんですね。そういうのはやっぱり非常に何ともしがたいですね。
そのあたりは環境破壊と、それから町の発展といろんなことを考えると、なかなか難しい問題になりますよね。心が痛むという感じですかね、では最後に自然観察の効果、いろいろあると思いますけども、ちょっと教えていただけますか。
効果については、感じ方としては人それぞれだと思うんですけども、自然に聞ける少なくなってきた生活の中でですね、サンダー、まだまだたくさん自然はあるんですよね。
そうですね。
で、山に行って鳥、昆虫、花、そういったものを、生で見てですね、自然の中を歩いたりすることで、体の例えば、改善ですね、そういったことにも、なるかと思いますし、自然のその癒しプラス、そのグループで活動する、で、人と触れ合う、話す、お話しする、コミッション取れますよね、で、そういうことを、どちらかというと、このクラブは、思って皆さんこうやっておられますんで、本当にもうやったことがない方に、申し上げたいのは、騙されたと思って一度参加してみていただければ、楽しいと思うんですけども、私なんかむちゃくちゃ楽しいです。
楽しんでいらっしゃる、ご様子、今までもちょっとお話をお伺いしてすごく感じられますけどね、本当に楽しそうでいらっしゃいます。で、皆さんもぜひ三田の自然に触れてみていただきたいと思います。ところで、自然観察と聞きますと、皆さんがたくさん歩かなきゃと、そしてなかなかこう歩きにくい道なども歩かなきゃいけないと、ちょっと大変だなと思われる方も、私も含めてたくさんいらっしゃると思うんですが、いかがでしょうか。
そうですね、クラブの参加されている中にはですね、非常に高齢の方もおられますし、足腰もやはり20歳の若い方と違って、
もう全然違いますね。
やっぱりどうしても弱くなってきてますので、 その方に、まあ、合わせて観察会として、土曜日もちょっと行ってはいるんですけども、
はい、
まあ、現地まで車で移動したりとか、で、はい、その場所で自然と触れ合うっていうこともありますから、
はい、
その参加される方の体力ですね、
はい、
体力によってコース、歩く場所、距離、時間なども、はい、設定はしております、
うん、あ、そうなんですね、はい。じゃあ、今日のお話を、ね、聞かれて、サンダネイチャークラブに興味をお持ちになった方がありましたら、どちらに連絡をさせていただいたらよろしいでしょうか。
ありがとうございます。インターネットで、サンダネイチャークラブということで検索してみていただいてですね、
はい、
まあ、ご興味があればですね、会員募集のページがあります。
そうですか。
で、連絡先、活動内容などを、まあ、確認していただいて、で、また、三田市の生きがい応援プラザホットからですね、2月に発行されたホット通信にもそういったものは掲載されております。
あ、そうですか、
はい、
はい。じゃあぜひ皆さん、インターネットでサンダはひらがなでよろしいですね。
はい、そうです。
そしてネイチャークラブが、カタカナ、これで一度検索してみていただきたいと思います。ぜひ皆さんも興味がありましたら一度チャレンジしてください。今日はサンダネイチャークラブの田中博之さんにお越しいただいて、クラブの活動内容、自然を感じる楽しさ、そして効果などご自身の経験を交えながらお話をいただきました。田中さん、今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
教えてスターシニア、この時間は生涯学習や趣味、仕事など様々な場面で生き生きと活躍するシニアの皆さんのご紹介、健康に過ごすための情報などお伝えしてまいりました。三田市生きがい応援プラザは生き生きと輝くシニアの皆さんを応援しています。ぜひキッピーモール6階にお立ち寄りください。ホームページは三田市ホット、こちらで検索してください。次は4月20日の木曜日午後3時10分からお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。